ヨナ書の御言葉に聞く2回目となります。全部で3回のうちの2回目ですが、今日は3章のところを共に、見て聞いていきたいと思います。神様の召しを受けたヨナでありましたが、召されたその使命が気に食わなくて、神に逆らい、背き、そして逃亡いたしました。それが、下るという言葉で、実は繰り返し言い表されているのです。あえてヘブライ語を使わせていただきますが、下るというのは、ヤラードという言葉なんです。ヨナは、まず行けと言われたニネベとは正反対の西方のヤッファに下る、ヤーラードした。ついでタルシシ行きの船にヤーラードする。方語訳では、日本語訳では乗ると訳されているのが、実はヤーラード、下るであります。そして嵐になりまして、さらに船の下の方、奥の方へと、船底へとヤーラードする。まあこれは、素直に降りていくって訳されていますね。こうしてひたすら下り続けて、ついに、この、魚の腹の中まで下って行き、海の底まで下っていく。それが前回のところでありました。結果的に最も深い海の底、つまりこれは死者の世界を指しているのですが、死者の世界にまで言うなれば下るわけでありますが、魚の腹の中に守られて、そこでヨナは神に祈って呼ぶこととなった。逃げ出しておいて、ついに逃げ切れないとなって祈るなどとは、何とも都合の良い話ではないか。二章に出てまいりますヨナの祈りは、そのような甘ったれた自己中心が、深い海の底にまで下ったにもかかわらず、なお自覚できないで残っていることが見えてまいります。大きな苦難を経験したと言ってもよいでしょう。しかし、苦難を経験すれば、神を呼ぶ祈りはするかもしれませんが、本当に打ち砕かれて悔い改めるかといえば、なかなかそうはならない、私ども人間の現実をよく表しているのではないではないのではないでしょうか。ある意味では非常に甘ったれた中途半端な自己中心が残る祈りでありましたが、その祈りは答えていただけた。祈りに応えていただく救いをヨナは味わい知ることになるわけです。祈りの中で神に追放されただの、深い海に投げ込まれただの、自分の罪を告白したり悔いる言葉はそこにはなく、ただ困難や苦難の中から救出されたということで、最後に救いは主にこそあるとまた立派な言葉を残すのです。確かにその通り、救いは主にこそある。これがヨナの下りに下った末にたどり着いた結論でありました。苦難から救われた者として、ヨナは振り出しに戻ります。 神の召しを改めて受けるのです。今日のところの三章の冒頭に主の言葉が再びヨナに臨んだとありますように、主から今一度使命をミッションを告げ知らされて与えられていくことになるわけであります。さあ立ってあの大いなる都ニネベに行き、私がお前に語る言葉を告げよと。実は短いヨナ書でありますが、このヨナ書の中に預言者という言葉は一度も出てこないのです。普通なら預言者誰々、あるいは何とかを預言したという、まあ、動詞の形で使われることもありますけども、預言という言葉、預言者という単語が出てこないんです。つまりヨナのことを預言者として記していないんです。日本語では、まあ、幸いなことにと言っていいでしょうか、預言者という言葉を2種類の漢字で使い分けるわけです。まあこれはキリスト教世界独特だと言ってもいいでしょう。一般の世の中だとノストラダムスの大予言などといって未来のことを言い当てる予言、あらかじめ言うっていう予言ですね、がほとんどです。しかしご存知のように聖書の中に出てくる預言者は預金通帳の預、預かるという字の預を使うわけです。まあ日本語というのはある意味では非常に、便利なところがあるかなと思いますが、神の言葉を預かる者が預言者、何か未来を言い当てるのではなくって神の言葉を預かる、そういう意味で今日のヨナは私が語る言葉を告げよと命ぜられて、まさしく預言者として立てられていくことになるわけです。神から言葉を預かってそのまま語り伝えるという使命に向かうヨナが今日のところにあります。聞いたことのみを語る、そこに自分の主義主張を織り込まず、ただ神の語られていることを聞いてそのまま語る、このスタンスが現代の教会の牧師の説教にもやはり求められていると言えるでしょう。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行きました。主なる神の言葉にまず自分が従うのです。使命遂行へと向かいました。ニネベの都に入りました。その都は非常に大きな都で、一回りするのに3日もかかるほどであったと言われる非常に大きな町、都、都市であったということが強調されていますが、実はそういう大きいという表現というのは、このニネベという都がいかに繁栄していたかということの表現、証であったと言ってよいでしょう。そのニネベに対して、ヨナは一日分の距離を歩きながら、叫んでいったとあります。忠実に神様からの使命を果たしているということでありました。ヨナは叫んで言いました。あと40日すればニネベの都は滅びると。この小さな言葉は 何か教え諭すような言葉ではありません。神の裁きを宣言するように告げているのです。あと40日すればニネベの都は滅びると。理由も説明もありません。あるいは何かの予兆がほらこうあるだろうなどということも言わない。あるいはこの裁きが お前たちがしているこれこれこういう悪しきことのゆえにこうなんだなどということも言わない。あるいは取引するそういう余地もない言い方です。取り付く島もないほど冷たくぶっきらぼうな言葉だとも言えるでしょう。ニネベはオリエント世界一帯を征服したアッシリア帝国の都でありました。古代オリエント世界に当たり前にあった多くの神々がそのニネベの町の中には祀られていました。この多神教の世界に対してヨナは地中海の東のへりに位置する小国イスラエルの神の名によって語ったはずです。しかしその神はニネベの人々にとったらイスラエルのユダヤという民の神であって多神教の神々の中にいわば相対化されていく神々の中の一つの神とみなされて当然でありました。その神が滅びを告げているというのです。あと40日でと数字が記されておりますが、聖書に親しんでおる方々は大体察することができるでしょう。40という数字は単なる実数としての40ではなくて、ある事柄がこう満ちるということを表すときに40という数を使うのです。まあ私はいつも例えで言いますけども、こう理科の実験でビーカーに何か液体をこう満たしていくときに、このビーカーの一番上まで水でも何でもいいんですけども満ちた状態が40です。いっぱいになった。ニネベのにとって40日というのはニネベの悪がもはや見過ごしにできぬほど満ち満ちているということを表していると言ってよいと思います。満ち切った時は裁きの時だということを意味するわけです。普通は大変傲慢にこんなちっちゃな小さな異国の神の託せんなど無視すると思われるものでありますが、なんとニネベの人々は悔い改めてしまうわけです。今日のところで実にシンプルにニネベの人々は神を信じと記されています。信じるっていうのは信頼するということですが、これはにわかには信じがたいことではないでしょうか。繁栄を極めており、ある意味では自分たちに自信を持っている人々だと言ってよいでしょう。自分たちの国が一番強い国だと自負していたでありましょう。それがたった40日で滅びる。何の前兆も何の印もなく、いきなりそう言われてそれを本当に信ずるということが起こるんだろうか。多神教の民が王から身分の低い者までこのヨナの証しする 唯一なる神を信じ、断食をし、荒布をまとい、悔い改めて神に祈願したという、小さな小さな相手にもならない異国の神のたわごととして、何故無視しなかったのでありましょうか。彼らがこんなにも素直にヨナの言う言葉を信じ、その言葉に従って悔い改めていった理由が何も記されておりません。わからないのです、彼らの悔い改めの理由が。悪が満ちていたとありますが、その悪による繁栄の中、普通ならば人間は一層傲慢になり、そのような自分たちを否定したり攻撃するような言葉に素直に聞き従うとは到底考えがたい。その考えがたいことをニネベの人々は、なんと王から身分の低いものまでしたというのです。なぜなんでしょうか。やはりわからないのです。逆説的に言えるとするならば、人間の悔い改めというものは、人間同士で分析してその理由を示すようなことはできないということではないでしょうか。人の悔い改めなど、他人は実は何もわからないのです。悔い改めているようでいて、実は何も悔い改めていないものもあれば、悔い改めていないようでいて、実は深く悔い改めているものもあったりすると思う。見た目では判断できない。人の心の内まで私どもはお互いに見通すことなどはできず、それができるのは神のみであります。ここでもニネベの人々が悔い改めた。その理由は明記されておりません。ただです。王様が命令を出したそのお触れの言葉の中に、若干ですがその動機を垣間見ることができます。それは神の激しい怒りを買っているという自覚です。新しい聖書教会共同訳では、激しい怒りというのを燃える怒りというふうに訳しています。燃え上がるような神の怒りをこの自分が負っている、そういう自覚を持った、だから悔い改めていったというふうに言えなくもない。神の怒りというものを人は、私どもはなかなか自覚できないのではないでしょうか。私どもも自分が一体どれほど神の怒りを、燃えるような怒りを買っているのかということを自覚し認識できているかと問われるならば、甚だ怪しいとしか言いようがないのではないでしょうか。どのようにしてかはわかりません。しかし結果として王様から下々の者まで、自分たちが神の激しい燃える怒りのもとにあることに気づかされていった。その気づきを与えるのはやはり神ご自身としか言いようがありません。そこに神の憐れみが働いていると言ってよいのではないでしょうか。気づきをおそらく与えられて悔い改めていったこのニネベの人々は、 具体的な悔い改めの行為として断食をし、荒布をまとっていく。王様のお触れでは水さえも飲んではいけないという。王様から身分の低いものだけではなく、なんと家畜までそうせよと命じていくわけです。太平洋戦争の後、国民総懺悔などという言われ方がされたりもしましたが、ニネベを挙げてそれこそ総懺悔を王は命じていると言ってよいでしょう。で、ここで注意したいのは、王様の言葉の中で、おのおの悪の道から離れ、神に祈れと命じていることです。今日の三章の中で、悪の道を離れという言葉が二度出てまいります。王様が命じ、そしてその通りになったことを神様が認めたときに、それを悪の道から離れたのでと言っています。悪の道、漠然としているようでありますが、当事者たちにすれば具体的な悪がすぐに思い浮かぶでありましょう。私たちもそうです。自分が嘘をついたりごまかしたりすると、それ誰よりも自分が分かっていて、そのことが指摘されたりあらわになることを恐れる気持ちが働くわけです。悪の道、人から言われるよりも自分が一番本当は分かるはずなんですが、その悪の道から離れるということは、嘘をつかない、正義を行うということになります。もう一つは、王様が命じている中で悪の道を離れ、不法を行わないように、不法を行っていた者は法を遵守するようにと言っているんです。つまり悪の中身を言い直して、法を破る、ルールを破る、これが悪の中身の一つの具体的な現れとして示されてくるわけです。不法を行っていた者たちは法を遵守するようにと言われるわけです。そのように、悔い改めというのは何か心の持ちようではなくて、実際の生活として悪の道から離れて、嘘を言わず約束を守り、法を守っていく、そういう正義の道を歩む姿となって現れてくるわけです。神は彼らの技、そうです、単なる心のありようではなくて、彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直された、宣告した災いを下すのをやめられたというのです。思い直した。この神の思い直すということについて、聖書に親しみ、この神様を信じ従おうとしてきた者にとって、何か神様の本性である、一番大事なことである義を、正しさを曲げることになるのではないかという疑念と言いましょうか、クエスチョンマークが心の隅っこに生じてしまうのではないかと思うのです。聖書の民も現代の我々も思うのです。正義の筋を貫き通すのが神様ではないかと。なのに思い直すというのは、 正義の筋を曲げることになるのではないか。正義の筋とは、契約に基づく法に従って公正公平に対応することであります。もしも不法行為があれば、それは裁きの対象となり、法に基づいてきっちり裁かれねばなりません。現代のビジネス用語で言うならば、コンプライアンス違反だとなるでありましょう。コンプライアンスとは、法令遵守と訳されていますけれども、義なる神様が、正しい神様が、法に従って有罪であり、処罰を科せられるべきであるニネベに対して、それを思い直して罰を与えるのをやめてしまうというのは、神様御自らご自身の本質である義の筋を曲げることになるのではないか。改めて思い直すという言葉は、実は変身するという、心変わりするという意味の言葉ではないんです。元のヘブライ語では、この思い直すと訳されている言葉は、憐れみとか慰めるという意味の言葉なのです。ニネベの人々は、悔い改めたことに対して神様からの憐れみを受けた、それが思い直されたと訳され言われているんです。思い直されて、結局それは何かというと、許しが与えられたということであります。となりますと、許しというのは、正義とか正しさ、義を台無しにしてしまうものなのかという、それこそ疑問が起こるわけです。まあいいよいいよ、よしよし、許してあげるよって言ったとした場合、それでちゃんと筋が通っていると言えるのだろうか。許しが与えられるところに義は一体どうなっているのか、義の筋は通っているのか。もしそうでなければ、エコひいきをしていることになりはしないか。エコひいきというこの四文字の漢字、ワープロで変換すればすぐ出てきますけど、書けと言われると多分非常に難しい、書けないです。エコひいき、あまり日頃使う言葉ではありません。しかし、学校などで先生がもしエコひいきをすれば、何が起こるか分かりますでしょうか。生徒たちはすぐに見抜きます。そしてその教師の信用は失われます。あの先生エコひいきするんだ。そこに正義と公正がないって、みんなすぐに感じ取ります。聖書の神は思い直していく神、エコひいきする神なんでしょうか。正義と公正を求める神が、もしもそのようなエコひいきをするとしたら、自己矛盾も甚だしく、神様への信頼も権威も失墜してしまうでありましょう。この神様の憐れみとしての思い直しにある許しが、なおそこに義が貫き通されているんだということを、主イエス・キリストが実ははっきりと明らかに示してくださるわけです。 マタイの18章にある仲間を許さない家来の例えと、まあ、タイトルが付けられているお話を思い出していただきたいと思うのです。これはマタイによる福音書にしかない御言葉なんですが、1万タラントンという負債、借金を主君に負った家来がいました。1タラントンというのは実は桁がすごく大きな単位でありまして、6000デナリオンのと等価なんです。で、1デナリオンというのは大人が丸1日働く賃金です。それが1デナリオンです。それの6000倍が1タラントンです。6000デナリオン、6000日分の賃金かける1万です。1万タラントンです。単純計算していくと、例えば6000兆円とも数えられる。いわば国家予算の比ではないほどの桁違いの額なんです。その負債を抱えた者が主君に泣いて頼んで、お前自身も家族もいわば身売りして、家財も全部売り払って返せと言われてですね、泣いてこう哀れみを乞うたわけであります。そうするとなんと、その主君はその1万タラントンの負債を帳消しにしてやったという。ところがその帳消しにされたものが、すぐその後自分に対して100デナリオンという1万タラントンに比較すると、もうわずかとも言えないわずかな負債を負うものがあって、そのものをやはり返すことができないといったときに、許そうとせず牢にまで入れてしまった。それを聞いた1万タラントンを許した主君は怒って、そのものをすっかり借金を返済するまで牢に入れたという主イエスの例え話です。その時の主君の言葉はこうであります。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。私がお前を憐れんでやったようにというのは、今日のヨナの言葉で言うならば、私がお前について思い直したように、お前も自分の仲間に対して憐れんでやるべき、思い直すべきではなかったかという言葉なのです。思い直すという憐れみには、許しを与えた側、この例えで言えば主君が1万タラントンという巨額な負債を甘んじて引き受けることになるわけです。この負債という、数字になって現れるもの、貸借対照表、バランスシートと言われるものがありますけれども、右と左がちゃんと合っていないとおかしいわけです。ギガの筋がきちんと通っているということは、言うなればそのバランスシートの右と左がちゃんと合っている、そう言ってもよいでしょう。つまり主君の方がその損を引き受けているわけです。本来ならば返してもらうべきはずのものを帳消しにするということはそういうことです。そうやって義が貫き通されている、それが御子イエス・キリストの十字架の死による命の代償が支払われて 義が全うされていることとして聖書は示してくるわけです。私たちが憐れみを受け、本来ならば処罰されて滅びるべきところを思い直されて許され生かされている。でもそのためにはきちんと代価が支払われている。主イエスの命の代償が支払われている。そこに義が全うされているのだ。義の筋が貫徹されている。そう言ってよいのではないでしょうか。だから何もその残された負い目となるものはないのだ。あなたは本当に自由だ。安心しなさいってイエス様が何度もおっしゃった。その言葉がもう一度今日私どもにも与えられると言ってよいでしょう。その中に私ども本当に、ああ、自分は傲慢であったと、神様に背いていたと、そのことを深く悔い改めながら、それでも神の思い直していただく憐れみの中に、主イエス・キリストのそのあの十字架の許しと復活の命によって生かされてあるんだ、今日ここに一緒に礼拝できているんだということを深く覚え、心に刻み、ともどもに心からの感謝を持って皆を褒めたたえたいと願います。